始まりました。坂井理恵です。
はい、3月、3月といえば卒業、行儀よく真面目なんて藤田です。
なんだ、尾崎豊の歌詞と書けたんですね。
夜の校舎窓ガラス藤田です。
重いです。ありがとうございます。
戦いからの誠です。
重いです。ありがとうございます、はい、というわけで本日のゲストは、
はい、
はい、いません。いない。本日はね、久しぶりにゲストなしということで、
はい、
あのかなり久しぶりですよね、ゲストいないの。
なんかそうね、
なんだかんだね、
意外と2人きり久しぶりかも。
結構ね、うん、ゲスト来てくれてたからね、ありがたいことに、
ね、
はい、で今回2人ということなんで、久しぶりに2人だけでフリートークと、あの例の困った時の心理テストをやろうと思ってますので皆様お付き合いくださればと思ってます。
2人の時はね、ラジオドラマちょっとね、
なんかせっかくでしたらね、うん、
やる時もあるよ、やる時もあるんだけど、うん、ね、
まあね、なんかね
大変なんだ、おじさん。
おじさん
大変なんだ。
毎月書いてくれてますからね。大変ですよね。
絞り出すの大変なんだ、
うん、それは大変ですよ、
はい、
でしかもこのアクトなドクロックって名前になってから今回で179回目
すげーな
ってるんで、まあ毎回書いてなかったとはいえ、もう絶対170近く本を書いてるわけじゃないですか、藤田さん。
まあそういうことになりますね。
すごいね。
バカだよな。
いやすごいっすよ。
そんなん
だ。すごいっすよ。
連ドラでもねえんだぜ。
本当だよね。いやー、さすがです先生。
ありがとうございます。
なんかそう考えると、
でも170は書いて、多分あの休んだりなんだりこうだりもあるから。
まあ舞台だったり、まあね、撮影だったりとかね。
でもまあそれでも100、まあ50ぐらい
は書いてるよね。絶対書いてるよ。
ほとんどでももう忘れてるのも山ほどあるから。も
うそうですよ ね。本当だよね。すごい。だ最初の頃は、うん、あのこの今さ、ラジオドラマゲストが次回のテーマを決めるラジオドラマって言ってるけど、最初の頃はね、なんかあのなんだっけ、グリム童話とかそういう話の一部だけ劇場っていうのやってましたよね。
そうなんかこう細かい隙間を狙ってやったんですけど、
ね、シンデレラ
とかね、まさかここまで続くと思ってないから。
そうだよね。
あれやってたら本当に頭打ちになってたな。
ね、でも途中でちょうど番組ちょっと趣向変えようかみたいになって、
そう
グリム童話の一部伐採企画はやめてみたいになったからよかったけど、でもあれもなかなか面白かったですからね。
面白かったですからね、うん、あれもね、
うん、あれもだって何本か舞台化してるのありますよね。
あるあるある、
ね、うん、すごい。そうそう、すごい、ね、なんかそ、あ、じゃあ面白いから2人の時その昔のを持ってきてやってもよかったよね。
もう一人誰。
あ、一人二役で。
うーわしんど。
でもあれか、結構10年前とかの作品だったりするから、藤田的にも昔書いたやつだから、うん、ちょっと直したいとか出てきちゃって、結局直すのに時間かかって普通の台本みたいになっちゃうよね。
意外とそう、昔のやつをちょっと直したいとかなるんだけど、うん、
なるよね。
でもね、意外とね、うん、直せなかったりするのよ。あの、それがうまい具合の何かちゃんとその、うん、要はね、なんだろう、伏線じゃないけど、うん、なんかそういう風になってたりとかなんでして、あ、なんだ、昔の俺も結構面白いじゃんと思ったら、
そっかそっか、 だからそういう発見もあるからね、逆にそれも面白いですよね。
まあね、うん、まあまあ、まあ、でもね、そういうのもちょっとやりながら、うん、新しいことにもチャレンジしながらでちょっと、
ね、うん、そうですね、はい、でももうね、もうすぐ桜も咲きますしね、
うん、
今日ニュース見てて、ね、開花宣言と満開宣言もね見ましたけども、なんか私ポートレート撮影毎月ぐらいちょっと知り合いのカメラマンさんとやってるんですよ。だから桜満開に合わせてやろうと思ってたんだけど、はい、当初予定してた日程が全然桜咲いてないってなっちゃって、
ほうほう、
なんかこの先週まではその日咲いてる予定だったんだけど、
うん、
まあ、急に変わって、まあ急に暖かかったり寒かったりしたから、
うん、
だからちょっとで、ね、その予定をずらしました。でもやっぱ桜がね、はい、満開だとテンション上がりますからね。
まあね、なんだかんだやっぱ見たいですからね、
うん、
ね、
そうなんです、そうなんです。普通になんかただ歩いて見るだけでもすごいですからね、うん、
季節もんですから、それは、
うん、季節もんですから ね、
そうですよ、
ね、はい。そしてじゃあついでにね、ゲストもいないのでちょっと私の告知をしようと思います、
はい、
あの2年前に発売した私のオリジナルフルアルバムライフ、こちらなんですけど、うん、サブスクにやっと登録しましたので、あのいろんな媒体で音源聞けますので、ぜひまだ CD 買ってないよって人いたら、ぜひそちら聞いていただいて、気に入ったらぜひ CD も買っていただけたらなと思います。あとダウンロードで購入できるサイトもありますので、うん、聞くだけじゃなくて購入してくれると、私もちょっとバッグがね、もうちょっと入ってくるんで、
あ、
聞いてくれるだけでもちょっと入るみたいなんですけど、
やらしいお金の話をしました。
でもやっぱりね、 お金払わなくても聞いてくれるだけですごい嬉しいので。
まあそうですからね、
はい、なのでね、うん、あの無料でダウンロードできるサブスクもたくさんあるんで、 Spotify とかでもできるんで、はいはい、登録しなくてもぜひ酒井理恵で検索してもらえれば10曲入りのフルアルバムの音源聞けますので、
はい、
ぜひぜひ皆さん無料でも聞けるからよろしくお願いします。
お願いします。
藤田さんはねこの間ね、はい、入れてくれたって言ってましたからね。
あ、う、お、お、お、
あれ
入れた入れた入れた
入れました。うんうんうん、
あ、じゃあ僕もちょっとお知らせでもないな。
どうぞどうぞお願いします。
あの近況じゃないけど、
うん、
あのなんかちょっと人生逆噴射文学賞というですね、あんまり知られてないやつに、うん、なんか入賞しました。
何それ何ですか、詳しく。
じゃ詳しくね、詳しく話せるかな。なんかまあ知り合いというか知ってるやつが、まあ音楽やってるやつなんですけど、うん、そいつがそのバンドのあれで名前使って、うん、あの文学賞をね立ち上げたんですよ。
あ、
そう、ほんでまあその大賞取れば賞金3万円もらえるっていうから、
お、すごいじゃん。
え、なんか応募規定のつから、まあまあみたいな感じで、うん、でじゃあいいやつで3万欲しいからって応募したら、入賞しちゃったってい
う。すごい、ありがとうございます。気になる方はちょっとチェックしてみてください。
すべての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、ここでいつもはラジオドラマコーナーとなるんですけれども、はい、本日はラジオドラマがないということで、
はい、
あのコーナーへ行ってみたいと思います。
え、何すんの何すんの何すんの、え、何、怖い怖い。
新人とコーナーコーナーコーナーコーナーコーナー、はい、というわけで私が心理テストを用意してきましたので、あ、何なんですか、藤田さん。
分かんないけど、
はい、
自分でエコーかけて何の手こ入れもせず。
そうなんです、はい、一人完結です、
ね、
はい、でこれ読みますので、はい、藤田さん、そして聞いてる方一緒に楽しめたらなと思いますので、
はい、
別にね深く考えずになんとなくインスピレーションで選んでいただければと思いますので、
はい、
ちょっと聞いてください、はい、あなたはミックスフライの盛り合わせを食べようとしています、
うん、
大好きなエビフライはどのタイミングで食べますか？ A、 好物なので真っ先に食べる、うん、B、 食事の途中で食べる、うん、C、 取っておいて最後に食べる。はい、もう一度読みますね。あなたはミックスフライの盛り合わせを食べようとしています。大好きなエビフライはどのタイミングで食べますか？A、 好物なので真っ先に食べる、 B、 食事の途中で食べる、 C、 取っておいて最後に食べる。
D の甲殻類アレルギーなので食べない。
いや、ないです、そんなのないです。
ブツブツが出ちゃう。ブツブツ
ないです。ブツブツ、そしたらそもそもミックスぐらい頼まないでしょ。
ブツブツが出ちゃう。
はい、ないですないです、申し訳ないですけど、
はい、
はい、この A、B、C の中から選んでいただくんですけど、
はい、
これで何が診断できるかと言いますと、
はい、
仕事中のやる気コントロール法。
ほうほうほうほう。
大好きなエビフライは好きな仕事を表します、
はい、
好きなものを食べるタイミングでやる気のコントロール方法を診断しますということです。まあミックスフライでね、まあ大体みんながエビフライ好きでしょっていう元にした心理テストなんで、
うん、
俺は全然エビフライ一番じゃないって人もエビフライだと思って付き合ってください。
なるほど、
はい、
何入ってんだろうねミックスフライって。
なんかアジフライとかね、ホタテのフライとかいろいろ、
なんか野菜も入ってたりするじゃん。
いろいろ入って
る、ね、何が入ってたっけと。
エビは絶対入ってんだよ、
うん、
で他はなんか季節のなんとかだったりするけど、
ほうほうほう、
まああとまあだよね、コロッケみたいなやつも入ってたりするしね。
あ、そうですね、
定番だよね。でまあエビフライ好きな人が多いから、うん、多分この心理テストはこのエビフライを代表にしてるんですけど。
なるほど、
はい、すいませんけどこれでお付き合いください、
はい、
まず A、好物なので真っ先に食べる。これを選んだ方。
これ僕です。
私もこれです、
はい。
やっぱそうですよね。好きなもの先に食べる私。
ね、なんかほら、あれじゃないですか。一番あったかいうちに一番いい状態で食べたい。
食べたいよね。わかる。で、最後の方にお腹いっぱいになってきた時に食べるのも嫌だしね。
そうそうそう。
美味しいのは先に美味しい状態で食べたいですよね、
うん、全部は食べない、なんかちょっと半分ぐらいなんかこう残しておいて、
わかるわかるわかる、
そう、あとあとまたちょっと楽しんで、
尻尾の方は後で楽しむみたいな、ね、
そうそうそうそう、はいはいはい、
というわけでこれを選んだ方、うん、得意なことから始めて気分を上げる、
うん、
好きなものを先に食べるあなたは楽しみはすぐ味わいたいという気持ちが強いタイプです。好きな仕事や得意な仕事を先に進めて気分を上げてから得意な仕事に取り掛かりましょう。そうすることで嫌なことでも気分よく行うことができます。ただしお楽しみが先に終わってしまったことでやる気が尻すぼみにならないように注意してということで、
いやいやまだまだ後半にホタテが残ってる、ね、
楽しみや
っぱりますね、全然楽しみあるっつ
ー、はい、で B、うん、食事の途中で食べる、これを選んだ方、はい、得意苦手を交互にやってる、やる気をキープするタイプ、
うん、
真ん中頃に食べるというあなたはモチベーションをコントロールすることが上手なタイプです。気持ちが下がってきた時は好きな仕事、気分が上がってきたら苦手な仕事と同時進行しながら自分のやる気をキープしましょう。しかし嫌いな仕事に長時間さらされることもあります。そんな時早めに仕上げて達成感を得るようにしましょうということでしたね。なるほど、
いやそう言われてもさ、カキフライもあった日にはさ
そりゃそうだね、全部主役だね
ちょっと待てよってなる
ね、ちょっと待てよってなるね、うん、最後 C、取っておいて最後に食べる。嫌なことを片付けて気持ちを軽くする。後に苦手な仕事が残ると、ああこの後やらないといけないなと気持ちが重くなってしまうあなた、これでは気分が引きずられて好きな仕事も楽しくできなくなります。であれば最初に苦手なものを片付けて後から好きな仕事を行いましょう。苦手なものをさっとなくすことで思う存分力を発揮できますということでした、
うん、そういう人はエビフライを尻尾から行くのかな、
ねどうだろう ね、
うん、ね
頭から行くの
か
ね、
先っぽが見ちゃ美味しいわけじゃん、
ね、
さ
先っぽ美味しいからね、ね
尻尾から行きのなのかな、
う
ん、
でもそう尻尾食べない人結構いるよね、私食べる派なんだけ
ど、あ俺も食べる ね、うん、
だから天ぷらとか、うん、そう揚げ物は絶対尻尾好きだからすごい食べる、う
ん、だエビ天そばとかも、うん、まあ、ザルだとしたら、うん、尻尾残して漬け汁にこうつけといて、うん、ちょっとこうしんなりしたやつをいくみたいな、
あーいいねいいね、
あすいません、あまり興味ないっすよね僕のそばの食い方あんま興味ないっすよね、すいません、
興味ないね、
すいません、ね、すいません、ただそば湯は行くよ、
そば湯はいいで、でこれの心理テストの最後にいつも一言アドバイスみたいのが載ってるんで、はい、それも合わせて読みたいと思います、はい、得意な仕事苦手な仕事、うん、それぞれを自分がどう乗り切るかでモチベーションが違ってきます。自分に合ったやり方を見つけて日々の仕事をこなしていきましょうということでした、
はい、
まあ これからね4月から新社会人とかなる人もいますからね、
うん、
ちょっとそれでちょうどいいんじゃない、この心理テストと思ってやってみた、ね、見ましたけども、
新社会人聞いてるかこの野郎、
ねえねね、
お前のこと言ってんだよ
なんで怒ってるの、私たちはね就職とは無縁な人たちなんで、一回も就職ってものはしたことない
し、まあそうですね、
ずっと、私もずっとエンタメしてたから、
もう税金なんか払ったことないです、
いや払ってるじゃないですか、それはちゃんと払ってますよ、みんな払ってますよ、
冗談じゃねえ、
それは払ってます、
冗談じゃねえよとね、
そうなんですよね、
でも偽造パスポートなんです、
偽造パスポート、あじゃあ後で通報しときます
あすみません、ありがとうございます
捕まるように
グレーのパーカー買っときます
グレーのパーカーマスクとね、よろしくお願いします。心理テストコーナーでした。
はい、
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トッツンです、
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ。嘘つけ。
はい、エンディングです。
はい、
心理テストだったんでね、もうあっという間に終わっちゃいましたね。いつもラジオドラマだとね、スタジオ前に読み合わせしてって感じでやるんですけど、
う
ん、
いや気が楽
ですよ ね、しょうもないエビフライの話と藤田さんのそばの食べ方を、うん、ネットにちょっと晒しただけでしたね
参考にしていいよ
参考にしていいよ はいはい、そしてなんかさっき冒頭で喋ってたなんとか賞、あれなんだ、ちょっと詳しく教えてください。
あのまあだからそのし、知り合いのやってるその、うん、やったその始めたその文学賞
でインディーズの賞みたいな、
まあまあまあそうです、うん、でなんかどうせそんなに応募総数ねえから、うん、あのペロッとね、あの大賞とか取れんじゃねえと思ったら、うん、意外と総数があったらしくて、
うん、
4,50 ぐらいあったんかな、わかんないけど、で、そう、その中でまあ賞が、なんか5つぐらいあったのかな、うん、なんかこう大賞がなんとか賞とかさ、選考委員とかいたい、でそのうちの一つに、まあ、選んでいただきまして、うん、惜しくも大賞は逃したので、うん、3万円は取れなかったんですけど、
あ、そうなんだ、
超悔しい。
何の賞なの、何をするのそれは。
なんかそのだからその、まあ、なんか人生逆噴射っていう、まあ、バンドユニットみたいなのやってて、うん、でそれの、文学者、人生逆噴射がテーマで、その小説なり、文学なりなんかこういろいろってるので、
なんかを書いて応募するってことね。
で最終日に俺そいつと会ってこう飲んでたんだけど、うん、であの応募来てんのって、あ、まあまあ結構来てますよって言うから、へーっつって、うん、それと大賞取れたら3万くれんだろうっつったら、 あげますよって、
うんうん、
じゃあっつって俺が持ってるあのリストの中でその場ですぐにペペペって送って、
ああ、なんかちょっと文章を、
もちろんあの名前は伏せたので、まあ、向こうは知らないだろう、う
ん、ああ知らないんだ、
もう知ってるけどね、
おめでとうございますというわけで次回もお楽しみに。